おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
とにかく中性子のコントロール。これが人間にできる、核分裂をコントロールするための、これ唯一の作業と言っていいと思うんですね。多分そうだということだと思います。秒速2万キロで走り回る中性子が秒速2キロというスピードになるために、何回同じ大きさの元素にぶつかればいいのか。
はい、
水素だったら18回、重水素だったら25回、ヘリウムだったら43回から86回、炭素だったらば114回。うん、こうやってなんで比べたかというと、水がいかに原則剤として有効か。だから、かなさん、原子力発電所は水のそばにないとダメなんですよ。
なるほど。
山奥には建てられないんです。
はあはあ、
重水素だっていいじゃねえかっていう、うん。水より、まあ、ちょっと何回か増える。ところが、うん、ここが資本主義だ。値段が高いんだよ。ね。で、中性子コントロールが水なら、原子炉を冷やすのもまた水で、世界の原発が水辺にあるのはそのためで、山奥に作れないのはその水ゆえにであると。
はい、
ですから、やっぱりどうしても日本の原発は海のそばにあるわけですね。
はい、
で、自然界から取り出されたウランを濃縮し、実は錠剤の形にするんですって。
うん、
で、これが1センチかけ1センチ。これを円柱の細い管の中にウランを入れます。
はい、
それを細長い管の中に入れて、数十本束に。見たことあるでしょ？テレビでやったでしょ、
うん、
で、束にしといて、燃料体にするんですけども、この燃料体に、酵素などでできた制御棒を差し込む。ほら、制御棒。
はい、
真ん中、空いてるから。
は
い、酵素っていうのが、ごっちゃん、中性子を吸収するんです。
うん、
ですから、これで反応が収まる。この、真ん中の制御棒を抜き去れば、核分裂反応が始まる。だから、もう、錠剤にしたウランを、濃縮ウランを円柱形に入れただけで、もう緩く核分裂は始まるんですよ。
はい。
ね。で、真ん中の酵素で中性子を吸収しているとき、このときだけ、反応は、中性子が飛び交えませんので、やっと静かになる。抜き去れば、核分裂反応が盛んになる。
はい。
で、核分裂は熱を放出しつつ、様々な生成物を生み出します。これが今の問題です。放射性物質で、
はい、
で、この中で生まれるのが、コバルト、セシウム、ヨウ素、プルトニウム。で、これは、皆さん、大雑把に言っております。ちょっとあまり詳しく調べておりません。要素は要素でも、要素なんなんなんて数字がついてるはず。これが原子核の重たさなのかな。だから、原子力発電所から生まれる要素と、昆布の中に入ってる要素は違うもんです。はい。で、一番の問題はです。プルトニウム、
はい。
これはね、実は、原子炉でしか生まれない元素なんですよ。
うん、
これは、自然界に存在しないんです、
ええ。
ですから、プルトニウムというのは実に困ったもんで、これがまたね、プルトニウムの困ったところはですね、かなさん。普通、備長炭を燃やすと、灰になってくれるでしょ？
はい。
灰はどこに捨てても大丈夫だよね。備長炭の炭火の灰はね、うん。ところがね、ウランを燃やしちゃうと、プルトニウムっていう灰ができるんだけど、これがまた燃えるんだ、
うん、
これがね、原子力の不思議なとこで、ウランを燃やしてるんだけど、
うん、
ウランを燃やしたら、もっと燃えるプルトニウムが生まれてくるんですよ。
うん、はい。
で、プルトニウムはさらに燃やさない限り減らないんです。ですから、みんなが夢見るのは何かというと、ウランを燃やしたら、またさらに燃料が増えるんですよ。で、また燃やせるんです。だから、貧しい国が原子力を夢見るのは当然ですよね。買わなくていいんだよ。
そっか。
石油みたいに。
うん。
うん。 低レベルから高レベル廃棄物まで、低レベルについては地中深く埋めるという方法があるが、それ以外は安全な処理方法は今のところないんだと。だから原子力行政というのは何かというと、これとっても嫌な言葉ですが、皆さん、トイレのない高層マンションと言われてるんですって。だから、まあ、ウランを燃やすと便としてプルトニウムが出るんだけど、そのプルトニウムっていうのは、貯めとくしかないんですよ。
なるほど。
ええ。
はい。
それでもう一つ、ウランは一回火をつけますと消えません。ですから、はっきり申しまして、もう私たちも腹くくらなきゃいけないんですが、脱原発といったところで、簡単に明日 原子力発電やめますとは言えないんです。
ああ、そうか。だから処理が大変で、まだ何十年もかかるよ
かかるんです
っていうことなんですね。
はい。あ、もう時間いっぱいになってしまいましたね。はい。